16、17ページ、暮らしのカレンダー、7月。今月の納税、固定資産税、都市計画税第2期、国民健康保険税第4期、納期限7月31日金曜日。納税は便利で確実な口座振替がおすすめです。口座振替の方は残高確認をお願いします。忘れずに納税しましょう。問い合わせ、税務課、内線1136。諏訪地区小児夜間急病センター、年中無休、診療時間、毎日午後7時から9時、診療科目、小児科、生後3ヶ月以上中学生まで、怪我、やけど、蜂刺され、誤飲等は除く。諏訪市滋賀2299-1、電話54-4699。次は休日急病当番委員、休日当番歯科医院、休日当番薬局をまとめて読みます。休日当番委員、受付原則午前9時から午後5時。午後は来院前に電話連絡してください。緊急時の医療問い合わせ、休日夜間緊急医療案内サービス、岡谷消防署、電話220119。休日当番歯科医院、保険証を必ずお持ちください。午前中の診療となります。5日日曜日、春山眼科医院、電話212525、立花歯科医院、電話221228、アイン岡谷薬局、電話232808。12日日曜日、薩摩外科医院、電話225180。栗田歯科医院、電話245756。アイン岡谷薬局、電話232808。19日日曜日、鶴峰協立診療所、電話226680。小松歯科クリニック、電話280008。高市薬局、電話220781。23日木曜日祝日、諏訪協立病院、電話282012。小松歯科医院、電話278226。ひまわり薬局、電話267226。24日金曜日祝日、小野医院、電話282776。総出歯科医院、電話280024。おさち中央薬局、電話262522。26日日曜日、花岡医院、電話223525。土田歯科医院、電話283001。松本清、岡谷天竜町店、電話241801。予防接種、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を最優先し、保健センターで行っていた日本脳炎第1期の集団予防接種は、医療機関での個別接種に変更しました。医療機関に確認の上、予約をして接種を行ってください。乳幼児検診等、場所、保健センター2階、乳幼児検診室、持ち物、母子健康手帳、 お尋ね用紙すべてに共通。3から4ヶ月、9から10ヶ月時検診。バスタオル、ファーストブック申込書、9から10ヶ月時検診のみ。2歳児、ニコニコ教室、歯ブラシ、コップ、タオル。3歳児検診、尿、配布済みの検尿容器に採尿。聴力、視力検査を行ってきてください。1日水曜日、1歳6ヶ月時検診。平成30年12月生まれ。午後、個別通知します。2日木曜日、2歳児、ニコニコ教室。平成30年6月生まれ。午前、個別通知します。3日金曜日、2歳児、ニコニコ教室。平成30年6月生まれ。午前、個別通知します。8日水曜日、3歳児検診。平成29年6月生まれ。午後、個別通知します。15日水曜日、3から4ヶ月児検診。令和2年3月生まれ。午後、個別通知します。22日水曜日、9から10ヶ月児検診。令和1年9月生まれ。午後、個別通知します。健康相談、栄養相談、歯科相談。月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。ご相談のある人はお電話ください。13日月曜日、育児相談、予約制。午前9時30分から11時30分。27日月曜日、育児相談、予約制。午前9時30分から11時30分。予防接種、乳幼児健診、子育て相談。健康相談に関するお問い合わせは、健康推進課内線1191まで。次は水道修理当番店です。土曜日、日曜日、祝日を除き、水道事業協同組合事務局でも受け付けます。受付時間、午前9時から午後4時。電話 23-8511。 1日株式会社岩波、電話 22-2222。 2日株式会社おすが設備、電話 27-6622。 3日岡谷酸素株式会社、電話 22-4931。 4日有限会社丸竹下島商店、電話 22-2406。 5日東和設備株式会社、電話 24-0182。 6日水道建設株式会社、電話 23-2662。 7日株式会社アイテック、電話 23-8500。 8日杉村設備株式会社、電話 27-8632。 9日有限会社宮坂観光、電話 22-9615。 10日株式会社新日設備、電話 22-1365。 11日株式会社浜パイピング、電話 23-6885。 12日株式会社上条電設工業、電話 23-5330。 13日松沢工業株式会社岡谷支店、電話 27-7642。 14日新和設備株式会社、電話 22-3302。 15日株式会社創設工業、電話 28-8504。 16日有限会社三千工業、電話 23-3446。 17日株式会社 林鉄工設備、電話 233197、 18日株式会社岩波、電話 222222、 19日株式会社おすが設備、電話 276622、 20日岡谷酸素株式会社、電話224931、21日有限会社丸竹下島商店、電話222406、22日東和設備株式会社、電話240182、23日水道建設株式会社、電話232662、24日株式会社アイテック、電話238500、25日杉村設備株式会社、電話278632、26日日曜日有限会社宮坂観光、電話229615、27日株式会社新日設備、電話221365、28日株式会社浜パイピング、電話236885、29日株式会社上条電設工業、電話235330、30日松沢工業株式会社岡谷支店、電話277642、31日新和設備株式会社、電話223302。各種相談日、岡谷市役所電話234811、行政相談8日水曜日午前9時から正午、巡回相談港支所、無料法律相談予約制21日火曜日午後1時から5時、問い合わせ社会福祉課内線1254、相談員相馬弘明弁護士、8月分予約7月22日水曜日から受付開始、利益相反に関わる相談内容についてはお断りする場合があります。高齢者のための司法書士による無料法律相談予約制、15日水曜日午後1時から4時、司法書士が相談に応じます。問い合わせ介護福祉課内線1279、家庭児童相談月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課内線1266、児童虐待24時間対応通報専用電話、電話234767。一人親家庭等相談月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分社会福祉課生活困窮相談生活就労支援センター、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分社会福祉課子ども総合相談センター、学校生活入学進学長期欠席心身の発達等の相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時、教育総務課子ども総合相談センター分室一般相談、月曜日から金曜日祝日は除く午前8時30分から午後4時30分専門カウンセラー臨床心理士相談予約制、8日水曜日22日水曜日午後1時から7時1人50分会場諏訪湖ハイツ1階、電話242206。若者のための就労相談会夜間休日予約制、ご希望に合わせて日程を調整いたします。対象者44歳までの人やその家族、問い合わせテクノプラザ岡谷、電話 21-7000、巡回労働相談、勤労青少年ホーム、1日水曜日、午後0時30分から3時30分、テクノプラザ岡谷、電話21-7000、女性のための相談、予約制、21日火曜日、午前10時から午後3時50分、1人約50分、問い合わせ企画課内線1528、引きこもりの状態にある人や、そのご家族の相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、問い合わせ社会福祉課内線1254、中小企業経営技術相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、テクノプラザ岡谷、電話21-7000、人仕事相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、テクノプラザ岡谷、電話21-7000、特許発明相談、21日火曜日、午後1時から4時、テクノプラザ岡谷、電話21-7000、ミニジョブカフェ、予約制、若年者の就職活動における疑問や悩みの相談、8日水曜日午後1時から4時、会場テクノプラザ岡谷、対象者40代前半までの人、問い合わせテクノプラザ岡谷、電話21-7000、農地相談、予約制、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、問い合わせ農業委員会事務局内線1488、ふれあいおしゃべり電話、ボランティア総合相談、金銭管理、財産保全相談、社協心配事相談、家庭介護相談、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会、電話24-2121、結婚相談、相談日、時間、場所、連絡先の順に読み上げます。相談日、火曜日、時間、午前10時から午後4時、場所、諏訪湖ハイツ、312相談室、連絡先、市社協、電話24-2121。相談日、第1、第3土曜日、時間、午前10時から午後4時、場所、諏訪湖ハイツ、312相談室、連絡先、諏訪湖ハイツ、電話24-2290、内線3112、携帯080-5143-3202。相談日、第2、第4木曜日、時間、午後6時から9時、場所、諏訪湖ハイツ312相談室、連絡先、諏訪湖ハイツ、電話24-2290、内線3112、携帯080-5143-3202。妊娠5から7ヶ月のパパママ教室受講申し込み受付中。なお、7月から内容と時間を変更しました。1回目、7月10日金曜日、17日金曜日、午後7時から8時30分、両日とも同じ内容です。内容、体づくり、安産のコツ、沐浴、シャワー浴など、女性のための健康相談、予約制、予約受付時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から、午後5時15分、一人当たり1時間、申し込み問い合わせ、健康推進課、電話236141、直通。
18、19ページ。インフォメーション、今月のお知らせ。 変更一口メモ、ナンバー513、マル秘寝たきり予防法。皆さんは寝たきり予防、健康長寿というと何を思い浮かべますか？運動、健康食品、禁煙や禁酒。もちろんそれらも重要ですし必要なことですが、今回はちょっと視点を変えてみましょう。少し想像してみてください。今は昔より寝たきりの人が増えたような印象はありませんか？平均寿命が伸びたからだろう。医療が進歩して弱っても生きられるからだろう。確かにその通りです。でも、その理由を人と人とのつながりが薄れたからと考える研究者が世界中にいます。カリフォルニア大学の2017年の研究では、一般人を1、普通に過ごす、2、人に親切にする、3、世の中のためになることをする、4、自分の嬉しいことをするの4つのグループに分けて4週間生活してもらい、その後に血液検査をしたところ、人に親切にするグループのみストレスが遺伝子レベルで減っていることが確認されました。人は遠人類の時代は集団で狩りなどを協力して行っており、進化の過程でこういった習性、習慣が遺伝子レベルで組み込まれたと考えられるそうです。アメリカで2013年に発表された研究では、約30万人の健康調査で長生きの秘訣を調査したところ、長生きに与える影響は、タバコを減らす、お酒を減らす、運動を増やす、ダイエットするよりも、人とのつながりを増やすことが一番寿命に影響が大きいことが証明されました。日本でも東京大学の飯島克也教授が、千葉県柏市で社会的つながりとフレイル、身体的虚弱の予防を主眼に置いた運動を行っています。社会とのつながりを失うことが寝たきりの始まりと関連していることが分かったからです。長野県は健康的な老人が多いことで有名です。都会に比べて家族や近所との距離感が近いことが要因かもしれません。飯島教授が作ったチェックシートを載せておきます。人や社会との関わりを見直して、みんなで健康寿命を伸ばしましょう。岡谷市医師会。チェックシートの説明をします。3つのチェックシートがあります。1つ目、家族や友人について6項目質問があり、答えが0人の場合は0番、1人の場合は1番、2人の場合は2番、3、4人の場合は3番、5から8人の場合は4番、9人以上の場合は5番、というように該当する番号にチェックをしてください。1、少なくとも月に1回以上顔を合わせる機会や消息を取り合う家族や親戚は何人くらいいますか？2、少なくとも月に1回以上顔を合わせる機会や消息を取り合う友人は何人くらいいますか？ 3. あなたが個人的なことでも気兼ねなく話すことができる家族や親戚は何人くらいいますか？ 4. あなたが個人的なことでも気兼ねなく話すことができる友人は何人くらいいますか？ 5. あなたが手助けを求めることができるような家族や親戚は何人くらいいますか？ 6. あなたが手助けを求めることができるような友人は何人くらいいますか？チェックをつけた数値の合計が点数になり、12点以上は人との関わりが維持できています。2つ目、 組織参加について、7項目の組織について、参加している場合は、はい、参加していない場合は、いいえ、該当する方にチェックをしてください。1、老人会、老人クラブ。2、老人会以外の健康、スポーツのサークル、団体。3、老人会以外の学習、教養のサークル、団体。4、老人会以外の、それ以外の趣味のサークル、団体。5、町内会、自治会。6、ボランティア団体。7、収入を伴う就労や仕事。はいと答えた数が点数になり、1点以上は組織参加ができています。3つ目、支え合いについて。4項目質問があり、答えがはいかいいえのどちらか該当する方にチェックをしてください。1、あなたの心配事や愚痴を聞いてくれる人がいますか？ 2、家事や買い物、用事の手伝い、介護、看病など、手助けをしてくれる人はいますか？ 3、誰かの心配事や愚痴を聞いていますか？ 4、誰かのために家事や買い物、用事の手伝い、介護、看病など、手助けをしていますか？はいと答えた数が点数になり、4点は周囲の人と支え合えています。以上でチェックシートの説明終わり。シルキーチャンネル、LCV デジタル11チャンネル、地上デジタル放送中。7月の番組表。放送内訳。朝5時から翌深夜2時まで。1時間プログラムを21時間繰り返し放送しています。なお、番組は変更になる可能性があります。詳しくは岡谷市ホームページでご確認ください。放送番組、岡谷イベント情報、我が家のアイドル、No.91、動画で講座、体験・研修農園、再放送、特別番組、備えあれば憂いなし、岡谷市防災ガイド、午前10時から、午後3時から、午後7時から。問い合わせ、秘書広報課、内線1364。健康、高齢者の皆さん、熱中症に注意しましょう。熱中症は、高温多湿な環境に長くいることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を言います。室内にいる時でも発症し、適切な対応を取らなければ重篤化しやすいです。体調の変化に気をつけ、熱中症を予防しましょう。高齢者、65歳以上は特に注意が必要です。体内の水分が少なく、脱水症状を起こしやすい。温度の感受性が低く、暑さを感じにくい。体温上昇に伴う発汗が遅れ、体に熱が溜まりやすい。熱中症の主な症状。軽症、めまい、立ちくらみ、手足のしびれ。中等症、頭痛、吐き気、嘔吐。倦怠感、虚脱感。重症、意識消失、痙攣、体が熱い。周囲の人にも気を配り、予防を呼びかけ合って、熱中症による健康被害を防ぎましょう。熱中症予防の心得。1、暑さを避ける。涼しい服装を心がけましょう。扇風機やエアコンで温度調節し、風通しの良い、涼しい場所で過ごしましょう。2、こまめに水分補給。新型コロナウイルス感染症対策によるマスクの着用で、 喉の渇きが感じにくく、マスクを外してはいけない思いから、水分補給を避けがちです。意識して、こまめに水分補給をしましょう。問い合わせ、岡谷市地域包括支援センター、電話232336。健康、令和2年度。高齢者用肺炎球菌ワクチン定期予防接種。対象者、丸1、令和3年3月31日までに、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人で、今までに高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人。丸2、接種日において、60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害がある人、身体障害者手帳1級相当の人、接種期限、令和3年3月31日水曜日まで、ただし医療機関の休診日を除く、接種の回数、1回接種。費用、3000円までは市が負担します。差額は自己負担。なお、市町村民税、非課税世帯の人は、自己負担分が減免となる補助券を発行します。上限8000円。接種する前に印鑑を持参の上、健康推進課で申請してください。なお、生活保護世帯の人は、事前に補助券と予診票などを送付しますので、申請の必要はありません。対象者1の人へは、予診票を送付しました。対象者2の人は、健康推進課までお問い合わせください。なお、今までに公費の助成の有無にかかわらず、23価肺炎球菌ワクチン、ニューモバックス NP の接種を受けたことがある人は対象外となります。高齢者用肺炎球菌ワクチンの予防接種は、どうしても受けなければならないということではありません。本人が接種を希望する場合に限り接種を行います。問い合わせ、健康推進課、内線1182、20ページ。インフォメーション、もっとお知らせ。募集やイベント、環境健康など、まだまだお知らせしたいこと。お知らせ、図書カードの受け取りはお済みですか？岡谷市では5月に市内在住の小中学生の皆さんへ、臨時休校中の家庭学習への支援として図書カードを配布しました。市外の小中学校に通学する市内に住所がある小中学生で、まだ図書カードを受け取っていない人は、教育総務課までお越しください。図書カードをお渡しします。問い合わせ、教育総務課、内線1211。募集、7月1日は、岡谷市民憲章制定の日です。私たち市民が、住みやすい豊かな街づくりを実践していくため、昭和46年7月1日に岡谷市民憲章は制定され、現在様々な機会で広く唱和されています。岡谷市民憲章推進協議会は、昭和47年に市内の各種団体の有志により発足し、憲章に掲げた理念の実現とさらなる普及に向け、活動を行っています。令和3年は制定50周年を迎えることから、記念事業に向け準備を進めています。同協議会では、一緒に活動する仲間、個人、団体は問いませんを募集しています。興味のある人は、事務局までご連絡ください。主な活動内容、公共施設への歯科、 志木の記念植樹。小学1年生への球根花鉢の贈呈。中学1年生へ市民憲章入りファイルの贈呈。問い合わせ、岡谷市民憲章推進協議会事務局、企画課内内線1541。募集、内山霊園聖地使用者募集。募集区画、22区画。1区画の面積約4平方メートル。2メートル ×2 メートル。聖地使用料38万円。聖地管理料年3150円。応募者の資格、岡谷市に本籍または住所があり、本籍だけの人は市内に住所のある世帯主を管理人と定めること。墓地がなく遺骨を抱え埋葬に困っている人で、合葬式墓地霊風園の使用許可を受けていない人。なお、法人は市内に主たる住所を有する者に限ります。また定員に満たない場合は遺骨のない人も対象とします。要問い合わせ。受付期間、7月2日木曜日から15日水曜日、土日を除く。申し込み、戸籍謄本、住民票、印鑑、認め印、埋火葬許可証の写し、または寺院などの保管証明書を揃えて市民生活課へ申請してください。決定、7月17日金曜日に抽選にて決定。問い合わせ、市民生活課、内線1166。お知らせ、住宅リフォームの工事費を助成します。長野県は住宅のリフォームにかかる工事費の 20% まで最大50万円を助成します。対象となるのは省エネルギー化工事で、合わせてバリアフリー化、県産木材を使用、自然エネルギー設備を導入したリフォーム工事をする場合や、子育て世帯及び移住世帯は助成額が増額されます。助成を受けるには工事の契約をする前に県への申請が必要です。詳しくは環境配慮型住宅助成金で検索し、リフォームタイプはこちらを参照してください。http://www.pref.nagano.lg.jp/kenchikyu/kankyohairyo.html 問い合わせ、長野県建築住宅課、電話57-2923。環境、市内一斉気温測定にご参加ください。7月26日日曜日午後2時ちょうどに気温を測り、測定結果を市役所環境課へお知らせください。岡谷市内の屋外なら測定場所は自由です。緑のカーテンがあれば内側と外側の両方で測ってみてください。結果は報告書にまとめ、参加した人全員にお届けします。市内の暑いところや涼しいところがわかる資料になりますので、ぜひご参加ください。記入用紙は環境課窓口または市ホームページ https://www.city.okaya.lg.jp/から入手できます。ファックス、メールなどでご報告ください。ファックス227281、 e メール seisou@city.com okaya.lg.jp 問い合わせ環境課内線1445-1446環境野焼きは法律で禁止されています。ゴミの自家処理のうち、野焼きは法律で禁止されています。地面に穴を掘っての焼却や、ドラム缶などでの焼却も禁止です。ビニールや紙くずは禁止ですが、少量の落ち葉たきや、農家での稲わらの焼却などは例外として認められています。これらの場合でも、時間帯や風向きに注意して、近隣の迷惑にならないよう十分配慮しましょう。問い合わせ、環境課、内線1445-1446。環境、環境塗り絵をご利用ください。楽しみながら環境を学ぶ、環境塗り絵、モグドンと考えるエコな暮らし。を作成しました。モグドンと一緒に塗り絵を楽しみながら、環境に優しい生活を考えてみませんか？市ホームページからダウンロードできますので、ご家庭やグループなどでご利用ください。問い合わせ、環境課、内線1445-1446。お知らせ、6月18日現在。今月号に掲載したイベントなどは、新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、延期または中止になることがあります。詳しくは、各担当課にお問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。ご理解、ご協力をお願いいたします。21ページ、今月のスポーツ。世界お届け便。今月のスポーツ。今後の状況によって、随時対応方針が変更となる場合がありますので、ご了承ください。学校体育施設、予約調整会議、校庭のみ。日時、8月分、7月19日日曜日、午後7時から。場所、市民総合体育館。必ず、学校体育施設、開放利用団体登録通知書と、ボールペンをお持ちください。岡谷市民水泳プール営業案内。7月8月は、次の日程にて営業します。営業日、7月4日土曜日、5日日曜日、11日土曜日、12日日曜日、18日土曜日、8月22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日。営業時間、午前9時から午後6時30分。営業日、7月19日日曜日から8月16日日曜日まで。営業時間、午前9時から午後8時30分。ただし、8月1日土曜日は、午後5時まで営業。2日日曜日は、予定では午後4時から一般開放。7月23日、30日、8月6日、13日の木曜日も営業します。個人利用者優先デー。毎月、おおむね第3日曜日に、市民総合体育館、東体育館を、個人利用のために開放しています。ぜひご利用ください。日時、7月19日日曜日、午前9時から午後6時。午後6時以降も状況により利用可。使用料、1人2時間220円。市内小中学生は、子どもパスポート、学生証提示により無料。問い合わせ。市民総合体育館。電話228800。元気生き生きシニアスポーツデー。市民総合体育館の一部をシニアの皆さんに無料開放します。初めてでも利用しやすいよう、施設 用具の案内やスポーツのアドバイスを行うスポーツトレーナーを置くほか、栄養士と歯科衛生士に栄養とお口に関する健康づくりの相談も合わせて行います。運動、健康に興味のある皆さん、ぜひお越しください。対象、市内在住の65歳以上の人、年齢が確認できるものをお持ちください。期日、7月16日木曜日、時間、午前9時から午後3時。健康とお口の相談室は、午前11時から正午。ウォーキングプチ講習会は、午前11時からと午後2時から、各30分程度、定員各5名程度。場所、市民総合体育館、スワンドーム、2A、2B 会議室、トレーニングルーム。使用料、無料、個人利用のみ。持ち物、運動のできる服装、上履き。問い合わせ、市民総合体育館、電話、228800。各種スポーツ教室、人工スポーツ株式会社主催、はつらつ健康体操教室一般。期日、毎回水曜日。時間、午後2時から3時。場所、市民総合体育館。定員10名。受講料1回500円。楽々水中運動教室一般。期日、毎回火曜日。時間、午後2時から3時。場所、市民水泳プール。定員10名。受講料1回600円。申し込み、当日窓口にて受け付けますので、受講料をお持ちください。保険料、施設使用料を含む。電話での受付は行いません。問い合わせ、市民総合体育館。電話、228800。市民水泳プール、電話、236820。世界お届け便、国際交流センターだより、ハロハロで涼しく過ごそう。国際交流センターのキャロラインです。いよいよ暑い夏がやってきますが、皆さんは猛暑をどのように過ごしますか？日本では麦茶を飲んだり、スイカを食べたり、または、保冷グッズを使う人もいますよね。それぞれの国の文化によって、夏の涼しい過ごし方が異なりますが、今回はフィリピンで夏に大人気の食べ物を一つ紹介したいと思います。皆さんは、ハロハロという食べ物を知っていますか？これは、タガログ語、フィリピン語で、ミックスを意味する言葉で、かき氷のデザートです。無糖練乳のかき氷に、バナナなどのフルーツやタピオカ、紫芋アイスなどをトッピングしたもので、カラフルな色合いや様々な味が楽しめます。フィリピンでは、涼しく夏を過ごすために、このハロハロを食べるのが習慣です。ぜひ皆さんも、ハロハロを試してみてはいかがでしょうか。